聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第22編1節から32節。指揮者によって暁の目近に合わせて賛歌ダビデの詩。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。だがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥。私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。私を母の胎から取り出し、その乳房に委ねてくださったのはあなたです。母が私を身ごもったときから私はあなたにすがってきました。母の胎にあるときからあなたは私の神。私を遠く離れないでください。苦難が近づき助けてくれる者はいないのです。お牛が群がって私を囲み、バシャンの猛牛が私に迫る。餌食を前にした獅子のようにうなり、牙をむいて私に襲いかかる者がいる。私は水となって注ぎ出され、骨はことごとく外れ、心は胸の中でろうのように溶ける。口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く。あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられる。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。獅子の口、お牛の角から私を救い、私に答えてください。私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆主を恐れよ。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。それゆえ私は大いなる集会であなたに賛美を捧げ、神を恐れる人々の前で満願の捧げ物を捧げます。貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美します。いつまでも健やかな命が与えられますように。地の果てまですべての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が見舞いにひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々を治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて見舞いに身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来るべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。新約聖書マタイによる福音書第6章10節。御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、台風の影響で大雨が降り、ようやく涼しくなったかと思いましたが、なお残暑は続いていくようです。その中で今日あなたが私たちをこの礼拝へと招いてくださったことを感謝いたします。本日の礼拝はこの教会の創立149周年を記念して守っています。1874年明治7年の9月13日にあなたはこの教会を生まれさせてくださいました。それ以来149年の間、多くの人々をこの群れに召し集めて、キリストの体の枝とし、救いに預からせてくださいました。その間、ちょうど100年前の関東大震災では街道が全壊しました。その3年後に再建されたこの街道も、昭和20年5月の横浜大空襲では内部が全焼しました。また戦後には教会の歩みをめぐる意見の食い違いから教会が真っ二つに分裂をしたこともありました。さまざまな困難、危機がありましたけれども、あなたは大いなる憐れみをもってこの群れを守ってくださり、今日まで導いてきてくださいました。そのことを心から感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。そして今、あなたは私たちをこの群れへと招き、共に礼拝をする者としてくださり、あなたに仕え、主イエスキリストによる救いを述べ伝える者として用いてくださっています。教会の歴史を振り返り、そこに与えられた恵みを覚えるとともに、私たちが今その恵みに預かっていることを覚え、あなたが私たちを用いて推し進めようとしておられる救いの御業にしっかりとお仕えしていくことができますように導いてください。ここ数年、この群れのみでなく、すべての教会が、そしてこの社会全体が新型コロナウイルスの脅威のもとにあり、さまざまな困難、妨げを受けています。その影響はなお続いており、本日のこの記念礼拝も午前と午後の2回に分かれて行われています。厳しい試練の中に今私たちは置かれていますが、しかし教会の歴史はそのような試練の連続であり、あなたがその都度この群れを、そして全世界の教会を導いて、救いの御業を前進させてきてくださったことも事実です。この世界と私たちとを支配し導いてくださっているあなたを信じ、あなたに信頼して、私たちが今できることを精一杯していくことができますように力づけてください。本日共に聖餐に預かることができることを感謝いたします。主イエスキリストが私たちのために肉を裂き血を流して十字架の上で死んでくださったことによって、あなたは罪人である私たちを許してくださり、ご自分の民としてくださり、神の子としてくださっています。その恵みを心と体とで受け、あなたと共に生きていくことができますように、聖霊なる神様がこの礼拝に、そして聖餐に豊かに臨み、御業を行ってください。この群れに連なっているすべての者たちと、その家族との生活をあなたが祝福し、健康を支えてください。特にお年寄りの方々、基礎疾患のある方々をウイルス感染から守ってくださいますように。また今あなたとの出会いを求めて、信仰を求め、この群れにおいて共に礼拝や祈祷会に連なっておられる弓道中の方々を恵みによって導いてください。それらの方々をお迎えして、私たちが主にある良い交わりを築いていくことができますように。そしてあなたを礼拝し、御言葉を聞きつつ歩むことの喜び、幸いを多くの者たちが体験し、洗礼を受けることへの志を与えられていきますよう導いてください。佐藤純新学生が福島伊達教会での夏季伝道実習を恵みのうちに終えて元気に戻られました。あなたの支えを感謝いたします。そこで与えられた体験が、これからの学びと奉仕とに豊かに生かされていきますように。 夏季伝道実習に使わされた新学生たち一人一人をあなたが養い、成長させ、使わされる日に備えていくことができますように。この礼拝に出席することができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々のもとにもあなたが望んでくださり、導きと支えとを与えてください。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと慰めを与えてください。入院している方、手術を受けようとしている方、介護施設で生活している方、高齢となってなかなか外出できなくなっている方々に支えを与えてください。また家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。苦しみや悲しみ、不安の中にいる人、人間関係で傷ついている人、怒りや苛立ちを覚えている人、つまずきを覚えている人に慰め、平安を与えてください。来週は昇天者記念礼拝を守ります。この群れに連なって歩み、そして身元に召された方々のことを覚えて、ご遺族への慰めを祈る礼拝です。私たちがそれらの方々にあなたが与えてくださった恵みを覚えて、その信仰を受け継いでいくことができますように。この主の日、共に礼拝を守っている主の教会一つ一つをあなたが導き、御言葉が力強く語られ、多くの人々があなたのもとに集って、あなたに祈り賛美を歌うことができますように。ウクライナでの戦争がなお続いています。世界の各地に対立や紛争があります。その中で悲しみ苦しんでいる人々をあなたが憐れみ守ってください。また先週の大雨による被害の中にいる人々を支えてください。昨日はモロッコでも大地震があって多くの人が亡くなりました。これらの苦しみの中にある人々を憐れみ助けてください。この世界には人間の罪によってもたらされている悲惨な出来事が満ちています。あなたの許しを人類に与えてください。あなたの民とされている私たちがあなたに信頼して悔い改めつつ、この世界と人々のために取りなし祈っていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今私たちは礼拝においてマタイによる福音書を読み進めていまして、主イエスが教えてくださった主の祈りの箇所に差し掛かっています。主の祈りの言葉を一つずつ取り上げて御言葉に聞いているわけです。で、本日はこの教会の創立149周年を記念する礼拝ですが、この礼拝においてもその主の祈りの続きを読んでいこうと思います。本日取り上げるのは第2の祈り、御国が来ますように。私たちがいつも祈っている言葉で言えば、御国を来たらせたまえです。御国とは神の国です。それを来たらせてくださいと祈っているのです。私たちはこの祈りを、神の国が来れば今の苦しみや悲しみ、不幸はすべてなくなり、平安な悩みのない世界になる、そういう神の国を来たらせてくださいという思いを持って祈っていることが多いのではないでしょうか。自分が具体的な悩みや苦しみを抱えている場合にはなおさらです。あるいはこの世界のさまざまな問題を見つめるときに、この祈りを切実に祈らざるを得ないということもあります。この世界には国と国との戦争や、あるいは内戦があったり、気候変動による災害も多発しており、多くの人の命が失われたり、難民が生じたり、人間としての基本的な権利の抑圧も起こっています。自分たちの力ではそういう悲惨な現実をどうすることもできない、 その時私たちは御国を来たらせたまえと真剣に祈るのです。神の国が来れば苦しんでいる人々が救われ悲しみが取り除かれるに違いない。つまり私たちは御国を来たらせたまえという祈りによって、御国とはほど遠い苦しみの多い今のこの世界に神が御国をもたらしてくださって喜びと平安の世界にしてくださることを願い求めているのではないでしょうか。けれどもそのように祈るとき、私たちはその御国をどれだけ現実味のあるものとして待ち望んでいるでしょうか。御国、神の国が実現してほしいけれども実際にはなかなか難しい。実現するとしてもそれは遠い将来のことだろうと思っているのではないでしょうか。ユートピアという言葉があります。理想郷などと訳されますが、誰もが幸福に暮らせる理想的な社会ということですが、この言葉の成り立ちはないっていう言葉と場所っていう言葉です。つまりありえない場所という意味です。理想郷すなわちありえない場所なのです。で、私たちは御国、神の国をこのユートピアのように受け止めてはいないでしょうか。まあ、そうするとそれを来たらせたまえという祈りは、まあ、そうなればいいけどでも実際には難しいよなという諦めの思いの中で祈られることになるのです。けれども御国、神の国はユートピアではありません。マタイによる福音書の第4章17節の主イエスが御言葉を述べ伝え始めた言葉をもう一度振り返りたいと思います。この福音書の4章17節に、その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたとあります。主イエスは天の国は近づいたとお語りになったのです。それはもうすぐそこに来ている、手を伸ばせば触れることができるところまで来ているということです。御国はそのように私たちのところにすでに来ているのです。何によってか、主イエスキリストがこの世に来られたことによってです。この福音書の第12章28節で主イエスは、しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだとおっしゃいました。主イエスは神の国、御国をこの世にもたらすために来られたのです。主イエスの救いの御業によって神の国はすでに私たちのもうすぐそばに来ている、私たちが手を伸ばせば触れることができるところまで来ているのです。主イエスが共にいてくださるならば、私たちはすでに神の国に入れられています。御国を来たらせたまえというのは、主イエスによってすでにもたらされている神の国の現実の中で私たちが生きることができるようにしてくださいという祈りなのです。しかしそこには大きな疑問が起こります。主イエスによって神の国がもたらされているなら、なぜ自分にこんな苦しみが起こり、世界にあんな悲惨なことが起こるのか。主イエスによってもたらされた神の国、それは一体どこにあるのかという疑問です。つまり私たちは今のこの現実の中に神の国があるとは感じられないのです。だから御国を来たらせたまえという祈りはユートピアを求めるような現実味のない祈りになってしまうんです。しかし主イエスは神の国は近づいたと宣言なさって、それを前提として御国を来たらせたまえと祈ることを教えてくださったのです。神の国は近づいたと主イエスが宣言なさったのに、私たちはその神の国を現実の中に見ることができない。それはなぜなのでしょうか。それは私たちが 神の国が来れば悩みも苦しみも悲しみも解消されて喜ばしい平和な世界になるはずだと思っているからでしょう。そうなっていないから神の国が来ているとは思えないのです。しかし神の国という言葉の意味は神のご支配です。神が支配しておられるのが神の国です。神が支配しておられるなら悩みも苦しみも悲しみもない平和な状態になるはずだと私たちは思っていますが、それは私たちの勝手な思い込みです。私たちがそう思うのは、神とは人間を幸福にし平安を与えてくれるものだと思っているからです。それは私たちが人間が自分のために考え出した神しか知らないということです。人間が自分のために考え出した神、それは人間が求める幸せを与える神、人間に奉仕する神です。そういう神を求める思いは私たちの中に根強くありますから、聖書が教えている主なる神、そして主イエス・キリストもそういう神だと思ってしまうんです。でそうなると、神の国とは私たちが悩みや苦しみから解放されて平安で折れる状態ということになります。けれどもそれは神の国を自分の願いが叶うところと捉えているということです。神の国は私たちの願いが叶うところなのではなくて、神が支配しておられるところなのです。で、神はこの世界、そして私たちをどのように支配なさるのでしょうか。一言で言えば、神は一人子イエス・キリストによってこの世界と私たちと支配しておられるのです。主イエス・キリストが来られたことによって神の国は近づいた、神の国はあなたたちのところに来ていると言われているのは、神が私たちに対するご支配を主イエスによって確立しようとしておられるということです。神が主イエスによって確立しようとしておられるご支配、それはどのようなご支配なのでしょうか。それは十字架の苦しみと死とによるご支配です。主イエスが私たちのために私たちの罪をすべて引き受けて十字架にかかって死んでくださったことによって、神の私たちへのご支配が確立したのです。つまり神のご支配は力によって抑えつけて有無を言わせずに従わせるような支配ではありません。かといってもちろん私たちの願いをすべて叶えて私たちの求めるご利益を与えるというものでもありません。それでは支配しているのは私たち人間で、神は人間のしもべになってしまいます。人間が考え出した神はそのように人間のしもべですが、まことの神は人間の言いなりになることはなく人間を支配なさるのです。しかしそのご支配は一人子の命を私たちのために与えてくださることによるご支配、神の一人子が私たちの罪による苦しみと死とを引き受けてくださることによるご支配、一言で言えば愛によるご支配です。神が主イエスの十字架の苦しみと死とによって愛によるご支配を私たちの上に確立してくださった、それが神の国は近づいた、神の国はあなたたちのところに来ているということなのです。ですから神の国が来るとは自分の悩み苦しみ悲しみが解決されて平安が与えられることではありません。言い換えれば、自分の悩みや苦しみが解決されなければ神の国はそこにないということはないのです。神の一人子主イエスが私たちのために苦しみと死とを引き受けてくださった、そこに神の国はすでにあるのです。その神の国、神のご支配のもとで生きているものは 悩みや苦しみ悲しみの中でも主イエスキリストが共にいてくださり、その悲しみ苦しむ自分を愛によって支えていてくださることを知ることができるのです。御国を来たらせたまえとは、この神の愛によるご支配の中で生きるものとしてくださいという祈りなのです。で、先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所は詩編の第22編ですが、その冒頭に、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかとあります。で、これは主イエスが十字架の上で最後に叫ばれたエリ、エリ、レマ、サバクタニという言葉です。主イエスはこの詩編22編の2節を叫んで息を引き取られたのです。その主イエスの思いはどうであったのか。神に見捨てられたという絶望の中で主イエスは死なれたのでしょうか。しかしこの詩編22編はその全体を読むならば決して絶望の歌ではありません。終わりの方にはむしろ神への信頼が語られているのです。この詩の28節以下をもう一度読んでみたいと思います。地の果てまで全ての人が主を認め身元に立ち返り、国々の民が見前にひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々を治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて御前に身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。この王権は主にあり、主は国々を治められますっていうのは、神の王としてのご支配が確立すること、つまり神の国が実現するっていうことです。つまりこの詩編は最終的には神の国の到来を告げているのです。主イエスはその詩編の最初の一節を叫んで死なれたのです。だから主イエスは絶望して死んだのではないと言いたいのではありません。主イエスはまさに神に見捨てられた罪人としての絶望の中で死んでくださった。そのことによって神の王としてのご支配、神の国が実現したのです。主イエスがあのように叫んで息を引き取られたことによって神の国、神のご支配が実現したのであれば、私たちは苦しみ、悲しみ、そして絶望の中でもなお神のご支配を信じて御国を来たらせたまえと祈ることができるのです。で、神のご支配、神の国は主イエスキリストにおいて実現している。そこにおいて見つめるべきもう一つのことは主イエスの復活です。私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださった主イエスを父なる神は復活させてくださいました。そこに神のご支配が現れています。つまり主イエスによって確立した神のご支配、それは死の力に打ち勝つご支配なのです。私たちを脅かし恐れを与えているこの世の力の最たるものが死です。私たちは誰もこの死の力に打ち勝つことはできません。遅かれ早かれ必ず死の支配下に置かれるのです。死の力は病気や老いによってじわじわと私たちに迫り、あるいは私たちの愛するものを突然奪い取っていきます。その力の前で私たちは全く無力です。しかし神は死の力を打ち破って新しい命を主イエスに与えてくださった方です。主イエスの死と復活によって神の国、神のご支配が確立したことを信じる私たちは、自らの死においても、また愛する者の死において 死の圧倒的な力に直面をするときにも、その死に勝利する神のご支配を信じて御国を来たらせたまえと祈ることができるのです。神の国ご支配は主イエスキリストの十字架と復活によってすでにこの世の現実となっています。だからそれはユートピアでもなければ、いつか遠い将来に実現するかもしれない夢でもありません。私たちはさまざまな問題を抱え、悩みや苦しみの、また死の力に直面しつつ生きているこの世の現実の中で、神の国の一員として生きることができるのです。この世の悩みや苦しみから抜け出すことによってではなくて、そのただ中で神の恵みによるご支配に支えられて歩むことができるのです。主イエスキリストはそのことを実現してくださいました。そして私たちが主イエスによる神のご支配のもとで生きるために、御国を来たらせたまえという祈りを与えてくださったのです。しかし主イエスキリストによってもたらされた神の国はまだ完成してはいません。主イエスの十字架の死と復活によって、神は私たちの罪を許し、死の力に打ち勝って神のご支配を打ち立ててくださいました。しかしその神のご支配、神の国が完成するのは、復活して天に昇られた主イエスがもう一度来てくださって、それによってこの世が終わる時です。それまでは神の国、神のご支配は目に見えない、信じるしかないことからです。しかし主イエスが再び来られてこの世が終わる時には、今は隠されていて目に見えない神のご支配があらわになり、誰の目にも明らかになるのです。その時死に対する神の勝利も明らかになって、私たちは死の支配から解放されて復活し、新しい命を生きる新しい体を与えられるのです。そして父なる神が先に復活させてくださった主イエスと共に、もはや死に支配されることのない永遠の命を生きるものとされるのです。つまり主イエスの復活は私たちの復活の先駆けであり保証です。御国を来たらせたまえという祈りは、主イエスの再臨によってこの世が終わり神の国が完成する、そのことを待ち望み、そこで与えられる復活と永遠の命を一日も早く来たらせてくださるようにと願う祈りでもあるのです。そういう意味でこの祈りは将来実現する救いを待ち望む祈りでもあります。でもそれはユートピアを夢見るようなことではありません。主イエスの十字架の死と復活によって神はこの祈りが単なる願望に終わることはない、必ずそれを実現してくださると約束をしてくださったのです。で、本日私たちはこの教会の創立149周年を喜び祝っています。教会の歴史を振り返ることの意味は、149年前に神によって召し集められてこの地に生まれたこの群れが、主イエスキリストの十字架と復活によってもたらされた神の国、神のご支配を信じて、でそれがまだ完成しておらず目に見えるものにはなっていない、この世のさまざまな苦しみ困難の現実の中で、御国を来たらせたまえと祈りつつ、神のご支配の完成を希望を持って待ち望みつつ歩んできた、そのことを覚えるということにあります。そして今日この礼拝に集められた私たちは、この先祖たちの149年の歩みを受け継いで、主イエスによってもたらされた神のご支配を信じて、その完成を待ち望みつつ歩んでいくのです。それこそがこの創立記念日礼拝において 神が私たちに求めておられることです。御国を来たらせたまえという祈りは、私たちがそのように歩んでいくために主イエスが与えてくださった祈りなのです。そして本日はこの後聖餐に預かります。聖餐は主イエスキリストの十字架と復活によって神の国、神のご支配が確立した、そのことを記念して、その恵みに預かるために主イエスが定めてくださった恵みの食卓です。聖餐のパンと杯とに預かることによって、私たちは私たちのために肉を裂き血を流して死んでくださった一人子イエスキリストの恵みを味わい、神のご支配が主イエスによってこのように私たちの上に実現したことを覚えるのです。聖餐に預かることによって、私たちは神のご支配のもとで御国の民として生きていくのです。そしてさらにこの聖餐は、世の終わりに主イエスがもう一度来てくださることによって完成する神の国、神のご支配を、この世を生きている私たちがほんの少し先取りして味わうために与えられている恵みの食卓でもあります。聖餐に預かることによって、私たちは神の国における救いの完成を前もってほんの少し味わいつつ、それを待ち望んでいくのです。聖餐のパンと杯は、主イエスキリストが十字架の上で肉を裂き血を流して私たちの救いのために死んでくださった恵みの印です。主イエスの十字架においてすでに実現している神の恵みのご支配を、私たちはこの聖餐において味わうのです。しかしその神のご支配が完成するのは、死の力に勝利して主イエスを復活させてくださった神が、世の終わりに私たちをも復活させて主イエスと共に永遠の命を生きるものとしてくださる、その時です。聖餐に預かることによって、私たちはすでに実現している神の国、神のご支配の恵みに預かりながら、世の終わりにおけるその完成を待ち望む、その希望に生きていくのです。この聖餐に預かった後で、賛美歌の81番主の食卓を囲みを歌います。そこで繰り返されるのは、マラナタ、主の御国が来ますようにという言葉です。マラナタというのは、主よ来てくださいという意味ですから、これは主イエスがもう一度来られて神の国が完成することを待ち望む歌です。聖餐の食卓を囲み、主イエスの十字架の死による恵みの印であるパンと杯とに預かりつつ、私たちは御国を来たらせたまえと祈るのです。この聖餐にこそ、主イエスキリストの十字架と復活によって実現した神のご支配が表されていますと同時に、聖餐は神の国、神のご支配の完成において与えられる復活と永遠の命の先取りです。御国を来たらせたまえという祈りは、聖餐に預かりつつ生きるところでこそ、まあ、半ば諦めの中で祈られるような力ない祈りではなくて、神のはっきりとした約束に支えられた力強い希望の祈りとなるのです。また聖餐に預かることの本当の意味を、御国を来たらせたまえという祈りが私たちに示してくれています。聖餐に預かることによって、私たちは神の国に連なる恵みを味わいつつ、その完成を待ち望むものとして生きていくことができるのです。教会の149年の歴史は、この聖餐に預かりつつ御国を来たらせたまえと祈ってきた歴史です。私たちは洗礼を受けることによって、その歴史を受け継ぐものとされ、聖餐に預かりながら御国を来たらせたまえと祈りつつ歩んでいくのです。お祈りをいたします。 天の父なる御神、この教会の創立149周年を祝うこの礼拝へとあなたが招いてくださったことを感謝をいたします。あなたは主イエスを通して主の祈りを教えてくださり、その中で御国を来たらせたまえと祈るように教えてくださいました。そのあなたの御国ご支配が主イエスの十字架とそして復活によってすでにこのように実現をし、私たちの現実となっていることを心から感謝をいたします。この祈りを祈りつつ、私たちはそのあなたのご支配に預かって歩んでいきます。またそのことを体全体で味わうために聖餐をあなたは備えてくださっています。聖餐に預かりつつ、御国を来たらせたまえと祈ることによって、すでにあなたがもたらしてくださっている神の国、神のご支配に預かって生きることができます。しかしまた、その神の国、神のご支配は世の終わりに主イエスがもう一度来てくださり、私たちにも復活と永遠の命を与えてくださる、その救いの完成の時にこそ完成をします。私たちはそのことを待ち望みつつ歩んでいきます。聖餐に預かり、御国を来たらせたまえと祈ることによって、まだ目には見えていない、目に見える現実とはなっていない、あなたのご支配の完成を信じて待ち望みながら、この世のさまざまな苦しみ悲しみの中で忍耐をして、また希望を失わずに、あなたに信頼をして歩んでいくことができますように。教会の149年の歴史はそのように聖餐に預かりつつ、御国を来たらせたまえと祈ってきた歴史でもあります。その歴史を私たちが受け継いで、聖餐に預かりつつ、あなたの御国の完成を待ち望んで歩んでいくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。